フロンティアマネジメント IR セミナー。この番組は証券コード7038東証プライム市場上場フロンティアマネジメントの IR 活動の一環としてお送りします。お話はフロンティアマネジメント株式会社代表取締役社長執行役員大西翔一郎さんです。聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんです。この番組は2月23日に東京で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。
フロンティアマネジメントの、代表取締役社長の大西です。どうぞよろしくお願いします。会社の成り立ちとかでそういうことからご説明をしていきたいと思います。我々端的に言うとですね、お客様が全部企業です。で、企業のいろんな課題を総合的に解決するという、こういうコンサルティング、総合的なコンサルティングファームとして、私はこの会社、10年前に自ら起業しましてですね、その時は共同で起業したんですが、引き続きですね、私、ずっと社長でやっております。で、まず私のちょっと人となりからご説明します。で、私は弁護士でございました。弁護士11年やってました。多分日本でですね、弁護士で起業して上場した人間は多分世の中2人しかいなくて、1人弁護士 .com の方ですね。で、私はもう1人ということでございます。あちらは多分 IT とかでご成功されたんですが、私は地道に、いわゆるソリューションですね。顧客に対するソリューションと、こういうことを徹底して、やってまいりました。で、私はですね、何が得意か。事業再生です。2003年に、あれですよね、小泉内閣の時に産業再生機構とかできました。まあ、ここにいらっしゃる方は多分ダイエーとかカネボーっていう会社は多分ご存知だと思います。で、これ私がですね、いずれも共同ですが責任者としてこの案件を担当しました。で、それからですね、そこで、集ったですね、いろんなその専門家ですね。私は弁護士ですが、例えば、一緒に共同した人間、松岡という人間はアナリストですね。それから会計士とか、いろんな人間とチームで作った会社がこのフロンティアマネジメントという会社です。じゃあ何をやろうかと思ったかと。私、そういう意味では再生をやる中でですね、弁護士としてやってた再生っていうのは、基本的に債権者の同意を取って、ある意味こうビジネスを回復の手前ですね、スタートを作る仕事でした。でも、事業を再建するっていう仕事は、やっぱり本当に事業を最後まで回復していく。ここまでやらなくちゃ意味がないと。こういうことでですね、こういう会社を、起業しました。それから、産業再生機構の時に私非常に思ったのはですね、例えば大手の法律事務所、会計事務所、それから、コンサルティングファームと、こういうところを、ある意味使って、私は大型案件のみをやってましたので、そういうことをやってたんですが、やっぱりこう、皆さんそれぞれあれですよね。リスクヘッジをする。会計は会計、法律は法律。で、これはこれでしょうがないんです。ただ、どうなんでしょう。やっぱり、企業の企業価値を上げるために、なんかそういうこう、パーツパーツの専門的なことを積み、足してですね、それで答えは出ないんですね。やっぱり物事の解決というのはこれを融合して、解決案1、2を作っていくと。こういう仕事が非常に大切なんじゃないかなと、こういうふうに思いました。私なんかはこのよく、リクルートの時にですね、説明するのは、企業版の総合病院って言い方をします。これはお客様に病院って言うとちょっと失礼なんで一切使ってないんですが、皆さん病院行くときにですね、最初血液検査しますよね。いや、私は自分はなんか、胃腸悪いから消化器内科でお願いしますとは絶対言わない。それはなぜかというと、やっぱりプロの目から見て何が悪いかをそこで判断してもらうんですね。企業もそういうところがあるんじゃないかなと思いました。要するに我々は、例えばそのコンサルティングであれば、それはオーガニックに企業を成長させていくと。ここはいいんですが、例えば M&A で時間を買う、こういう解決策ってのはないんですね。でも一方で M&A だけのファームであれば、逆にそういう無理な M&A をお客様にするかもしれない。要するに成功報酬ですから、お客様に対して M&A がなければお客さんじゃないという。これは実は本質的じゃない。 やっぱり企業にとって最適なものっていうのは、やっぱりその我々の方でいくつかの複数のソリューションを持って、それをお客様にとって何がいいかを我々がアドバイス、こういう仕事をしたいと、こういうふうに思って、最初は再生から始まったんですが、今では企業価値向上のためにですね、いろんなソリューションを持っていると、こういうことでございます。2007年会社作りまして、今年18年目に入りました。社員数約370名、ぐらいですね。後でご説明しますが、売上100億ぐらいに到達をしております。2018年に、東証マザーズに上場しています。で、私の会社ですね、もう一つここで特徴をご説明したいのは、会社ってこう、企業の景気がいい時って成長しますよね。で、私も実は再生から始めたので、安倍政権になってから景気良くなったじゃないですか。ちょっとそこで辛くなりました。これ、おかしな話です。で、何がというと、やっぱり、そういう、なんていうか、今度は、企業価値を上げる、もしくはその環境がいい時に攻めるソリューションが我々不足してたんですね。で、そこから、中国だったり、それから、シンガポールだったりと拠点を作って、まあ、今はどちらかというと、全体のどうでしょう、8割はもう前向きなソリューション。で、2割は再生と、こういうことでございます。ですので、何が言いたいかというと、私の方はそういう前向きなソリューションをやっておりますが、もしですね、日本で景気が悪くなった時も、我々は大丈夫です。むしろ忙しくなる。これはもう間違いなく、この再生のコンサルの世界で我々はもうトップ3のファームの一角を占めてます。経歴から明らかな通り、それだけやってきたということです。さてと、もうちょっとご説明します。何やるのということなんですが、まずコンサルティングですね。コンサルティングってのはどうでしょう。例えば企業が中期経営計画を作ったり、新しい事業戦略を作るのをお手伝いをします。それから M&A というのは、まあ、売り買いのお手伝いをですね。で、それから事業再生というのは、まあ、どうでしょう。資金調達が苦しくなった時に、それをお手伝いすると、こういう仕事。それから、ここはこの経営志向支援。これも非常に多分私どもだけのユニークなサービス。これ何かというとですね、再生やってる時って、一番大切なのは、中の経営者が不在なんですね。そうすると、じゃあ不在の時に育てる時間もないと。そうすると、何をやるかというと、私どもが代わりに入って経営をすると。まあ、ある意味こう、野球で言えば、どうでしょう、中継ぎとかね、もしくはリリーフみたいな、そういう仕事。要するに、なんか、この会社に常駐して、伴走するだけじゃなくて、実際に我々社長とかそういうのを送り出す、こういう仕事をしています。これはですね、多分大手さんちょっとリスクがある仕事なんで、あまりやられません。ただ我々、実はそういう仕事をずっとやってきて、非常にお客さんから評価を得ています。それから最近始めたのが投資事業です。私どもが、企業価値を総合的に上げられるということに自信があるんであれば、当然投資をして企業価値を上げて、それで我々はよりこう高いリターンを得ると、こういうような世界もできるということで、これは一昨年から開始していると。こういう5つの事業ですね。これを組み合わせてお客様に最適なサービスをしていくという、これが我々の仕事でございます。まあ、もうちょっとわかりやすく言いますと、まあ、業績の悪化があってどうしたらいいのかと、それから今度は成長に、ね、新しいビジネスモデル展開しなくちゃいけない。これ製造業とかでも、例えば化学の会社さんであれば、これカーボンニュートラルですね。そうするとじゃどう変えていくか、自動車部品もそうですよね。こういう時に我々はやっぱりそういうお手伝いをする。それから、最近ですと企業さんの大きな経過であって人材不足、経営人材部、これの育成をお手伝いする。こういう悩みをですね、さっき申し上げた総合的に解決。我々の方が何が最適かをお客さんに、アドバイスをし、最適なソリューションを進めていくと。こんなような、仕事を私どもはして。
経営コンサルする人はいるし、アドバイザリーする人も別にいるし、みたいなところなんだけれども、はい、先ほど企業の総合分野ってお話がありましたけど、はい、全部ひっくるめてみて何が悩みですかみたいなところからちゃんとできるっていう仕組みが出来上がってます。
そうなんですね。全部じゃないですけど、我々多分半分ぐらいは実はその営業専門部隊という組織があって、この人たちは中立的なんですね。要するにコンサルの人が単にコンサル営業に行くじゃなくて、中立的にお客さんの話を聞いて、その部隊が最適な、なんですか、部署に声かけをするとか一緒に合わせるとか、まあ、こういうことですね。はい。 で、まあ、そういう意味での、業績に苦しんでいる場合は、この再生のソリューションだったり、新規事業については、リサーチとかですね、それから常駐を半分支援、企業買収であれば、M&A 戦略、それから PMI とですね、まあ、こういうところをこう、まあ、最後までやる。まあ、M&A ですと、まあ、いろんな話で企業さんが M&A やります。でも、どうでしょう、自分たちがやりたい M&A が本当にタイムリーに来ることってほぼないですよね。で、我々は、M&A 戦略のコンサルから入ります。で、どういう会社がいいかというのをまず我々が提示し、で、今度我々が実際に当たって探しに行きます。もちろん、そう、確率はすごい高いわけじゃないです。でも、まあ一定の確率、何社かはそういう興味があると。で、そこを我々がサポートし、最後シナジーに出るまでの、これ PMI っていうのは、まあ、買収した後、統合後にですね、やっぱりカルチャーを合わせたり、制度を合わせたり、システムを合わせたり、いろんなところがあるので、そこまでお手伝いをする。これも、我々、再生で培ってですね、この、結果、企業価値向上の結果にコミットすると、こんなような仕事でございます。まあ、あの、ライザップさんが有名ですよね。あの、なんか、結果にコミット。私は、その、企業バンドっていうことを、まあ、自負して、これまでやってきております。我々のメンバーですね、そういう意味では非常に、多様な専門家がいるのが特徴です。弁護士会計税理士と持っている人が、まあ、十数パーセントです。ですから、まあ、人数的にはもう5、60名がそういう、まあ、高度な資格を持っている人間ですし、アナリスト、金融機関、事業会社、こういう人間を組み合わせて、さっきのソリューションを、作っていくと、こういう仕事をしております。それから、もう一つですが、我々、特徴としてですね、地方ということを非常に着目しました。当然、再生機構出てもですね、自ら起業して、大きな金融機関とか相手にしてくれないわけですよ。その時に、でも、地域の課題っていうのは、これは非常に大事だし、そこから我々はやっていこうということで、全国の地銀さんですね、これ約60個ぐらいと提携をして、そこの仕事っていう、これから始めました。もうそういう意味で、こう、日本地図って我々出してるんです。ほぼ、9割以上のところで、いろんな形での地域企業の、いろんなコンサル、再生、こういうのをやってきてると。これも私どもの特徴でございます。我々、創業からの、なんですか、売上利益の、ヒストリーですね。やっぱりこのマザーズ上場、一部上場、ここの数年で非常に伸びてます。これなんでかというとですね、やっぱりコンサルティング、の仕事って、やっぱりこう人、いい人がやっぱりいかに取れるかって大事なんですね。そうすると、やっぱりこう、どうでしょうね。昔ですとリクルートしても、なんですかね、大手のファーム行ったらね、どうでしょう、奥さんとかですね、親御さんがね、まあ反対するわけですよ。フロンティアマネジメントなんだそれと。ね。で、やっぱりそういうので負けて悔しい思いをしました。ところがやっぱり上場するとですね、そういう方々も、まあ、あんまり反対もしないかなと。まあ、こういうこともあって、やっぱりいい人が取れるようになって、この、なんていうか、人をやっぱり増やせることができるっていうのが一つの、この上場時のですね、大きな伸びの、この、傾向にあるのかな、というふうに考えております。
ただ、この前のこの私服といってはあれですけど、その時に結構ノウハウも積まれてきた部分とかっていうのは、
もちろんです、もちろん。
あるような感じしますよね。
はい。はい、我々はやっぱり、そういう意味では、ノウハウっていうかね、しかもそのユニークなノウハウですね。
はい。
ですから、さっき申し上げたように、例えばその経営プランを書いてそれを収めて、あとはまあ企業さんがね頑張ってくださいねと、結果は知りませんよっていう、これは我々は禁止してます。やっぱり最後までお客さんに結果を実現させて、我々は初めて役割を終えたんだと、はい、そんなような仕事をですね、
だから農家があって人が来たらもうそれが直結できるようになってきたということになりますかね。
さっき申し上げたように事業再生を始めたんで、再生って失敗したら終わりじゃないですか。
そうです、
失敗はダメなんですよ。
なるほど。
結果出さないと意味ないと。まあ、こういう特徴の会社でございます。一般的なお話なので簡単に申し上げますが、国内のコンサルティング市場というのは成長市場になります。特にデジタル絡みですね。デジタル側の、コンサルティングと非常に成長市場にあります。それから、一方でこれ再生もですね、コロナが明けて、普通コロナが明けるとなんか再生減るというふうに思われますが、これ逆なんですね。要するに、コロナの時ってどうでした？金融庁さんとか皆さん、とにかくお金つなぎましょうと。会社の良い悪い関係なくお金を使う。つなぐって、こういうことでした。でも、今実は、そう開けてから、金融機関さんもやっぱり選別をしていくと。こういう時代になるので、やっぱりコロナ時期にきっちりやった企業と、そうではない企業。 課題を抱えたままの企業というのがやっぱりこう優勝劣敗が激しくなって、実はまあこういう仕事がよ件数でも増えていて、我々の会社も非常に増えているとこういう状況でございます。それから M&A ですね。これは国内外でいろいろあるんですが、やっぱりこの昨今事業承継というのが社会課題で、まあ、そのような M&A もありますし、まあ、最近やっぱりこのコーポレートガバナンスコードが非常に厳しくなると、で企業のポートフォリオをですねきっちりメリハリをつけるとなると、大企業でもやっぱり、カーブアウトというかね、そういう M&A で、売って買うと、昔は買うだけの M&A なんですが、売ることも求められるとこういう時代になってきました。まあ、そういう意味でやっぱり件数は非常に増えているとこういうことでございます。
事業の環境もやっぱりなんかインインのところが中心のところが多いというのはやっぱりそういう事業
所得
のところ、
ね、
再編とかが多いということですね。
はいは
い、
でもう一つはこれ今ちょっとずつ増えつつあるのインアウトです。普通インアウトって円安の時っていうのはあんまり増える、感じしませんよ、本来
で。
でも日本ってやっぱりご覧の通りやっぱりこう人口減少でどうしてもこう将来の中身の成長っていうのはやっぱ限界があるので、実はやっぱりクロスボーダーの案件がコロナを明けてからですねものすごく増えてきて、我々も今の M&A のパイプラインのですね半分ぐらいはクロスボーダーの案件になってきてます。はい、これも一つの特徴、まあここにはまだ現れてないんですが、そういうことでございます。業績ですね、これ2023年、これは12月決算でございますので、先日発表しました。23年は、売上100億、営業利益は12億5000ですね。で、もう一つですね、フロンティアキャピタルって子会社を昨年からあるんですが、ここはやっぱりちょっと創業が赤字が残ってます。去年です。約4億ぐらいの赤字です。で、それを除いた売上利益が、売上100億。で、利益が16億3900円ですね。で、これ皆様方にやっぱり配当をきっちりお払いです。その時に、フロンティアキャピタルっていうのは実は、投資家からですね、9割のお金を外から集めてますので、基本的にここのマイナスっていうのはフロンティアのグループに全く影響を与えないと。だから逆に言えば、ここでネットされた4億についても、当然、我々キャッシュがありますので、それはもうきっちりお払いするということなので、これを除いた、配当成功で、あとに戻すと 40%。こういうことでございますので、配当との関係で言えば、ここを見ていただくと。ですので、去年は、利益16億3900。これをベースに、計算をしております。投資事業を除いた、部門の利益ですと、大体半分がコンサルティング系ですね。それから M&A が 40% ぐらいで、残りは、まあ、その、経営指向支援の事業と、こういうことになっております。さて、ちょっとこう、今度、もうちょっと、中期経営計画の話にちょっと移っていきたいと思いますが、私ども、経営理念というのを創業時が書かれました。クライアントの利益への貢献、ステークホルダーの利益への貢献、社会への貢献という3つを掲げています。で、まあ、これは、なるほどっていうことだと思うんですが、我々やっぱりそのお客さんとの、契約に基づいて仕事をしているということですが、例えばですね、さっきもおっしゃった事業再生ですと、お客さんって誰っていうことがあるんですね。例えば、経営者がなかなかちょっとこう、いまいちだった場合、それから、金融機関もいろいろ言うと、こういう錯綜した状態の時に、やっぱりこう、ステークホルダーの利益をどう考えていくか、もしくは調整すると、こういうようなことも常に考えようと言っています。要するに、企業は、いろんな意味でのステークホルダー、もちろん株主もそうですが、そういうところの、ある意味理解があって初めて成り立つので、そこも考えましょう。というか社会貢献ですね。やっぱり我々、そういう意味では企業価値を上げることに、ひいては社会貢献につながるような活動、これを支援するということなので、逆にこの社会、反社会的な、そういう事業とか、そういうことについてのサポートはしないと。こういう表れてます。これは我々、本当にそういう意味では徹底してやってきてました。それから、さっき申し上げた、我々が目指す姿、これ抽象的で大変申し訳ないんですが、クライアントの事業特性に応じた最適なサービスを提供し、企業価値向上の結果実現を支えるグローバルな独立系プロジェクト、これ非常に分かりづらいですね。まあ、単に言うとさっきの、ライズアップの企業だと、こういうことです。要するに、お客さんの企業価値を上げたという結果をですね、我々は直接的に支援する。こういうファームです。しかもこれは、ある部分じゃなくて、総合的にやっていくと。これが我々の特徴でございます。それから、 我々はいくつか価値観というのを共有しています。その中で、まあ、さっきの結果のコミットもあるんですが、本質的なことを追求するよと。世の中結構ありますよね。なんかこう、建前とかですね、忖度という言葉が、やっぱり、いろんな企業に、まあ、はびこっているということでございます。企業で、例えばコンプライアンスで不正が続発してます。あれも、よくよく見るとですね、例えばこう、不正が生じて、で、再発防止の言い換えができますと。でも、その5年後に、その再発防止ってやられてない場合が多いと。要は、多くの企業っていうのは、残念ながらコンプライアンス部分っていうのはあんまり力入れてないというのも実情です。でも我々は、それは違うよねっていう、まあ、ある意味、こう、本質の的なところを、きっちりやるというサービスを我々としては支援していく。まあ、意味では、形だけですね。よくある ESG の開示で、人定資本開示で形だけ書きます。今夜はまあ、もちろんお手伝いしますが、実際的に本当に実現しましょうと。それから、コンプライアンスもそうですよね。コンプライアンスもきっちり体制をして、ここを我々はやって、こういう価値観で仕事をしております。まあ、これ社会課題。まあ、皆様ご案内の通り、いろんなまあ、グローバル化の進展、それからデジタル化、人口減少といった課題の中で、やっぱり、企業の直面する課題っていうのは2つあると思います。で、1つは、やっぱりこう、事業の新陳代謝っていうのはやっぱりしなくちゃいけない。それから人材育成ですね。これがまあ共通する課題です。それからもう一つ大事なのはやっぱり新たな成長事業をどう作って、このやっぱり両面で、先ほど申し上げた我々は、顧客のですね、ニーズを満たしていきたいなと、こういうふうに考えております。それから、日本もやっぱり特徴として、やっぱりこう、どうでしょう。経営者の中でやっぱりこう中から昇格する人が圧倒的に多いです。まあ、これはもちろん、当然いいこともあります。ただやっぱり、我々、どちらかというといろんな、なんていうんですかね、ダイバーシティの、やっぱり究極っていうのは、やっぱり経営者もですね、いろんな選択肢の中から別とのものをやるべきじゃないのと。まあ、こんなようなこともやっております。まあ、そういう意味では、この、経営人材を育成するっていう意味でも、今、非常にこう変革の時期が来ているというふうに思っております。それからデジタルにつきましても、非常にデジタル関連のビジネスコンサート、非常に成長しようなんで、我々はそこの規模の拡大っていうのを非常にこう重視していると。こういうことでございます。まあ、そういう意味で、成長戦略を実現する上で、我々に大事なのはさっきの申し上げた特徴ですね。最初から最後まで専門性の高いこの一気通貫のサービスをきっちりやるよと。それから中に入り込んで、経営人材をですね、中に入ってきっちりコミットしてやると。それから場合によっては投資をしていく。こういう多様な専門性を掛け合わせた形で成長していきたいと。こういうふうに思っております。コンサルティングで言えば、デジタル化の、これもこのデジタル人材今非常に不足しています。そういう意味では、我々はもう中に入って、まあ、ある意味こうそっちの人材派遣みたいなところもやっていきたいと思いますし、まあ、再生ですと、再生の投資についても、これからトライしていきたいと思います。それから、将来の成長を担う経営チーム組成、経営人材育成ということで、我々実は、どうでしょうね、常時やっぱり2、30社に対してですね、いわゆる CXO、まあ、COO だったり、CFO だって、こういう人材を派遣しております。で、これもですね、非常にある意味ニーズが高くなっています。投資ファンドだけじゃなくて、事業会社でも子会社を立て直しをするためにですね、こういうお声もよくかかってきておりますので、これも今後伸ばしていきたいと。それから M&A では、インアウトのお話、先ほど申し上げました通り、ミッドキャップのクロスボーダーの M&A ですね。クロスボーダーの M&A とね、数千億とか1兆円の話が、テレビで、皆さんに、知るかと思います。でも、どうでしょう、そういう案件で失敗したら企業は非常にダメージを受けます。我々はやっぱりクロスボーダーでも、どうでしょう、売上でも、数十億から数百億前後ぐらいの、このサイズの、扱う、ワールドワイドで扱うファームってあんまりないんですね。ここは実は我々非常に成長市場だと考えて。それから、地域中核用の投資事業と。まあ、こういう5つのところで、先ほど申し上げた強みを生かして、どんどんですね、成長していきたいなと。こういうふうに考えております。24年度業績予想、これ公表しているものでございますが、23年度100億に対して、130億ですね。 それから、営業利益につきましては12億5千から16億2千と、こういうところで、当期利益につきましても7億8千から、10億と、こういうことを、公表をしております。それから先ほど申し上げた、フロンティアキャピタルを除く、これはいわゆる配当のベースになるんですが、これは118億の売上に対して営業利益が18億7千。それから、当期利益も13億4千と、こういうことを、我々としては公表しております。それから中期経営計画3年ですが、2023年から26を見ると、売上23年100に対して、230を想定しております。ただ230といっても先ほどのフロンティアキャピタルのですね、投資先の部分というのが一部入っています。そういう意味では、この230というのはオーガニックに成長するこの160億と、それから、投資先連結ですね、これの、売上70億と、これが両方入っている数字でございます。で、結果的に利益はどうなるかというと、経常利益で見るとオール連結では35億、経常利益、除くフロンティアキャピタルでは32億、当期利益でいうと、24億に対して、除く、FCI 連結も23億なので、まあ、あの倍以上に伸ばしていきたいと、こういうことでございます。KPI としては、オール連結の経常利益が35億円以上、フロンティアキャピタルを除く経常利益率が 20% 以上、23年は 16.4% ですね。それから ROE については 30% 以上を維持していくと、こういうことで、考えております。最後、株主還元ですが、我々は、フロンティアキャピタルの、もしくはそのよくある評価損ありますよね、減損とか、これはあのキャッシュが出ていかないんで、これはもう足し戻して配当に計算に加えます。そういうものを足し戻した、数字に対しても4割をかけます。今年の3月では、41円ですかね、これを、公表して、おります。名目上って、オール連結との、配当成功で言えば 60.7 と、こういうことになります。最後、株主優待です。で、私どもは、ウイルス社ということと提携して、ポイント制で、まあ、特にその3年以上持っていただくとですね、よりこう有利な、ポイントがつくと、こういうことを導入をしておりまして、ご好評いただいております。で、まあ、これちょっと、俺のシリーズってことで、俺、実は、私の方と DJ さんの、ファンドの投資先の会社で、俺のフレンチとかそういうのご存知ですよね。これ我々実は、我々から経営陣を派遣しているという会社なんですが、まあ、ここの、お食事券ですね。これはもう、このために作ってもらったものですが、まあ、こんなようなことも、少しでもですね、ご興味を持っていただければということで、やっております。以上、説明を、終わりましたが、まあ、いろいろちょっといろんなことやってて分かりづらいなというふうに思うかもしれませんが、我々やっぱり、企業のですね、企業価値を上げるために総合的なソリューション、かつ結果にコミットしていくってことで、まあ、今後もですね、我々、特にその世の中が複雑化すればするほど僕らみたいな会社が活躍できるチャンスが多いというふうに思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。
ここまではフロンティアマネジメント IR プレゼン、証券コード7038、東証プライム市場上場、フロンティアマネジメント株式会社代表取締役社長執行役員、大西昭一郎さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。今度もよろしくお願いします。
フロンティアマネジメント IR セミナー。この番組は証券コード7038、東証プライム市場上場、フロンティアマネジメントの IR 活動の一環としてお送りしました。